それでは仰向けになってます。で、全体でも足も伸ばしておいてもらって、今右と左でどういうふうに床と体が接しているかチェックしてください。例えば右と左の足の長さだとか、右の足はここがついてるけど左の足はここ同じとこが実はついてなかったりすることもありますし、で、股関節の足の付け根がちょっと左右で違ったりとか、そうすると骨盤の場所も違う、例えばお尻のついてる場所が右と左で違ったりとか、そういうのをチェックしていただいて、あと肋骨、肩甲骨、肩、どういうふうに床に接してますか。で、頭を今の状態でゆっくりと左右に転がしてみてください。で、それで右耳と左耳がどういうふうに右肩左肩に近寄っていくか、どっちかに行きにくかったり動きが小さかったりっていうのがあるかどうかチェックしてください。で、左を下にして床になってください。で、膝と足の付け根で90度90度で軽く曲げてください。はい。で、両手は軽く体の前に伸ばします。で、その状態で右手をゆっくり天井の方に持ち上げてください。で、また戻します。で、何回もそれを繰り返します。で、その時に目は指先を追いかけてください。だから指先を見ながらずっと手を天井の方に向けて、また左手に戻して、そうすると頭一緒に転がりますよね。そうです、そうです。ゆっくり楽な呼吸がどこでも止まらない。で、呼吸が止まるっていうことはちょっと頑張りすぎてるんで、呼吸を止めない範囲でやってください。はい、じゃあ一遍休んでください。じゃあ今度ゆっくりとまた右手を天井の方に向かって上げていきます。上げていくときに少し楽にできているかどうかチェックしてもらって、で、また戻します。じゃあ今度は右手を天井に向かって持ち上げてください。で、目は指先をかけてるんで顔も天井を向いてます。で、その状態で右手を天井に向かって伸ばして、指先がだから天井の方に近づくように少し伸ばします。で、今度は戻して逆に天井にから遠ざけるように、指先を遠ざかるように下ろして、倒していくんじゃなくてまっすぐに軽く伸ばしたまま手を天井の方に伸ばしたり、それから遠ざけたりします。伸ばして縮めて伸ばして縮めるだけ。指先じゃなくて腕全体で、肘は伸ばしたままっていうことは、どこから動きが起こるかっていうと肩甲骨なんですね。から肩甲骨を少し滑り上げて、で、少し滑り落とす。で、その滑り上げる方向は天井、指先の方向に上げると指先が天井の方に近づくんですね。ほんのちょっとだけでいいです。で、また今度肩甲骨を背骨の方に向かって少し滑らせてあげると手が勝手に短くなっていく。で、また伸ばす。で、その動きは全部肩甲骨から起こります。家庭は言ったらその指先自体は最終的には動いてるなっていう指標になるだけで、動 行機自体は肩甲骨が前に外側に滑って背骨の方に寄ってって、それで結果的に指先が天井の方に近づいたり遠ざかったりします。はい、じゃあやめて、で左を下で少し横に休んでください。じゃあもう一度右手を天井の方に向けます。で今度はその手をまた持ち上げるんですけれども、持ち上げたり縮めたりするんですが、ひねり、今度はひねりを入れていきます。だからひねり上げてひねり下げる、そうです、そうです。でひねり上げるときとひねり下げるときはそのひねる方向が逆になる。そうするとそれに合わせて肩甲骨が引っ張り上げられるんで、肩甲骨の動きが大きくなるんですね。無理なく、その無理なくっていうところがポイントで、楽に呼吸しながら手をひねり上げて、でまたひねり下げて、でひねり下げると肩甲骨がその腕の動きに押されて背骨の方に少し滑りやすくなりますから、それをうまく使ってあげてください。でその時の指先をずっと目で追っかけてあげてください。ってことは顔は天井の方に向いてる。でその時の肋骨と背骨と頭の動きにちょっと注意を向けます。肋骨も柔らかく動かないとうまくいかないですし、背骨も少しだけ動いてます。でひねりが加わると特に頭が少し動きが起こります。でその頭の動きも起こってるかどうか注意してください。はい、じゃあやめて、右手を左手の上に重ねて少し休んで、2回ぐらい呼吸したら、頭をくっ、追っかけていってもらって、指先をずっと右手を後ろにずっと倒していってください。頭一緒にくっつけて、でその時にさっきよりも楽に動きが大きくなってるか無理なくできてるかチェックしてもらって、はい、じゃあもう仰向けになって一度休んでください。でその時に右と左で今体の接地具合がどうなってるかチェックしてください。どっちが長くなってるとか、どっちが広がってるとか、どっちの方の肺の方が呼吸しやすいとか、背中のつき具合とか腰の落ち具合とか肩甲骨の接地具合とかだいぶ違ってきてるかなと思います。じゃあもう一度左を下にして横向きになってください。で両膝をと、それから足の付け根を曲げて、でまたもう一度右手を後ろにずっと顔を追っかけて、顔で追っかけて倒します。でまた戻します。でそれがどんだけ楽にできてるか、楽にできてる一番いい指標は呼吸を止めないでできてるか、だから楽に息をしながらやれてるとそんなに大変にやってると思えないですね。じゃあ今度は一遍全部左に戻しまして、で顔をそのまま左に向けておいて右手だけ後ろに倒していきます。でその時も無理にやらないでください。というのは顔をくっつけていかないんで、あんまり後ろまでいかないです。だから動きは小さくなっていいんで、でそれでまた楽なとこまで倒してまた左に戻して、それを何回かしてください。同じとこまで行くのがポイントではなくて、楽な範囲が分かる方が大事です。じゃあ今度は手は左手に重ねたまんま、頭だけ後ろにずっと転がしていきます。で戻します。転がして戻します。でその時も肩が動かない、腕が動かないんで顔の動く範囲はすごく制限されるんですね。だから小さくなります。 空な範囲を意識してください。じゃあやめて、今度は手と頭の動きを今度逆さまにしますね。さっきの動きは目で指先を追っかけて倒していきましたけど、今度は手が後ろに倒れていったら顔は動かず左向いたまま、それで今度頭が後ろに倒れていくと手は前に戻っていきます。先に手だけ倒れていって頭を置いたままで戻ってきたら、今度は頭を後ろに倒す。で、また頭が戻ってきたら手を後ろに戻す。で、頭が今度後ろに行く。はい、じゃあやめて。じゃあ今度またシンプルに何回か同じ動きを入れますけれども、それは要するにその動きの質がどういうふうに今のちょっとした動きをしたことで変わっていくか、その質の変化だとか動きの大きさの変化だとか、どんだけ楽にできているかの変化を見るために同じ動きを時々入れていきますので、じゃあシンプルにまた右手を持ち上げて目で指先を追っかけて倒していきます。で、その時にその倒れていく質、楽にいかに楽にできてるか、それとか後ろの方まで楽に倒れていきやすくなってるのか、そのあたりをチェックしてもらいます。じゃあ今後ろの床に右手を置いた状態で、今度は頭だけ軽く左右に転がしてみてください。で、その時に頭が右に倒れていく時にさらに右肩が床の方に近づいていく感じ、分かりますか？じゃあ今度は顔を右に転がしたまんま目だけ左右に動かしてみてください。じゃあ今度は目だけじゃなくて目と頭を左右に軽く転がしていくと、今度実は頭の動きが楽になってたりとかする場合があるの で、その例えば肩の動きがはっきりしてきたりとか、そういうところに注意を向けてください。じゃあ全部左にずっと戻して、で仰向けになって少し休みます。で、そうすると右と左の差がどんな感じになっているのか、例えば右の方が長くなってる、左の方が長い感じがするかもしれません。その辺は人によって違うので、私が今どう感じるかで、右と左の左右差がどこまでこうはっきりコントラストで出てるか、それをずっと自分で自分の体をちゃんとチェックしてあげてください。じゃあ楽に右左に頭を軽く転がしてみます。その体、頭を転がす動きも最初やったんですけど、今それで例えば右に行きやすくなってるとか左に行きやすくなってるとか、そういうのがありますか？じゃあ真ん中で頭止めてもらって、一辺目を閉じていただきまして、で息をちょっと呼吸に気をつけてもらって、例えば肺に入っていく感じとか、息を吸った時の肺の動き、肋骨の動きが例えば右と左で今差があるかどうか、で顔の感じ、ほっぺたの中の感じ、違いがあるかどうか少しチェックしていただきまして、でゆっくり目を開けてもらって、目の見える感じ、右と左で目の見え方違うかもしれません。 一緒かもしれないし。じゃあゆっくり転がってお立ちください。で、立ってまたその違いをチェックしてもらいます。で、立った時に少し歩いてください。で、歩いた時の右と左の比較をしてもらって、じゃあ今止まります、そこで止まります。で、頭と肩を左右にくるゆっくり回してみてください。例えば右の方が回しやすい、左の方が回りやすい、そういう差があるのかどうか、それから片方に体重をかけてみて、右の足に体重かけやすいか、左の足に体重かけやすいか、どっちの方が安定して立てれるか。で、右の腕を少し上げてみてください。で、左の腕も簡単、交代交代でいいんで上げてみてください。どっちの方が上げやすいですか。はい、じゃあまたマットの上に仰向けになって休みます。で、また歩いてね、それをチェックしてから今仰向けになると、またさっきとその仰向けになった時の感覚が若干違うことがありますので、その辺の変化の面白さを楽しんでいただけると面白いなと思います。じゃあ今度は右を下にして横向けになります。で、膝とそれから足の付け根を90度90度ぐらいに曲げていただきまして、手は前に軽く重ねておいてください。で、今度は左手をまた天井に向かって上げて戻します。上げて戻します。で、基本的に先右手でやったのとほとんど同じことをやります。だからもう顔が指先追っかけて、目で追っかけてるんですね。そうすると頭も一緒に転がっていきます。じゃあ今度天井の方に手が行ったらそこで止めて、で、手を指先を天井に向かって伸ばしたり縮めたり伸ばしたり縮めたりします。で、その時は前の時と一緒で、肘は伸びたまんま、それから指先も軽く上に伸びたまんまで、どこから動きが起こるかというと、肩甲骨の動きが、肩甲骨が上に天井の方に滑り上がっていく、その分だけ手が先に伸びます。で、息は必ず楽に続けておいてください。で、手が天井の方から遠ざかるときは腕がまあ下に縮まっていく感じなんですけど、肩甲骨が背骨もしくは背中の後ろ側にある床の方に向かって落ちていく、滑り落ちていくから下がっていく感じです。はい、じゃあ一辺左手を右手に重ねて少し休みます。じゃあもう一度左手を天井の方に向けてあげていただきます。目も一緒に追っかけてます。で、今度はひねり上げてひねり下げます。ねじり、手をねじりながら天井の方に手を指先を近づけていって、で、反対側に腕をねじりながら手を下げて遠ざけていきます。で、そうするとそのひねりがつくことで肩甲骨の動きが無理なく大きくなるんですね。その無理なくどういうふうに肩甲骨の動きを上手に手伝ってあげられるか。で、そうすると肋骨とそれから頭、背骨の動き、どういうふうにそれも一緒に腕の動きを助けているかチェックしてみてください。じゃあ左手をそこで置いて右手の方にずっと重ねて戻していきます。 で今度はシンプルに左手をずっと天井の方に上げていって、で楽であればもう少し後ろの方までずっと倒していって楽にできるかどうか、でまた右手の方に戻して2回か3回で指先を目で追っかけていってあげてください。それの動きの質をチェックしてみてください。で楽に呼吸しながらできてますか。はい、じゃあ仰向けで少し休みます。でまた左右の接地面、体の長さとかリラックス度とかいろんな部分で右と左がどう、さっきとどう変化したかチェックしてください。じゃあもう一度右を下にして横向けになります。で左手は軽く最初は右の手の上に置いておきますけども、そこからずっと天井の方に持ち上げまして、で楽な範囲でさらに後ろまでずっと置いて持っていきます。でまた戻します。で今度は手だけ、頭は右の方を向いたまんま手だけ後ろに持っていきます。でそうすると顔の動き、頭の動きがないんで動きはさっきより小さくなります。でまた戻します。何回かその楽な範囲、呼吸を止めないでもいい範囲で楽に左手を右手から離して後ろの方に楽に持っていって戻します。じゃあ今度は手はそこへ置いたまま右手の上に左手が重なった状態で、で顔だけ左に転がします。でまた戻します。左に転がして戻します。でその時に手が動いてないんで頭の動きはそんなに大きくならないですから、無理のない範囲でやってください。呼吸楽にできる続く範囲でやってくださいね。じゃあ一遍止めて、で今度は左手の動きと頭の動きをちょうど交互に動かしますね。左手が上がると右の顔は右向いたまんまで、左手が戻ってきたら顔は左を向く、左の手が後ろに行くときは顔は動かない、顔が後ろに行ったら左手は動かない。楽に呼吸しながらやってください。はい、じゃあやめて、で2回ほど楽に呼吸してから、じゃあゆっくりと左手をずっと後ろの方に持っていって顔をくっつけていって、それがどれだけ楽にできてるかチェックしてみてください。それじゃあ仰向けになって少し休みます。で今の腕と足の長さだとか床に接してる部分がどんだけ違うか、肋骨どういうふうに今ついてますか、肩甲骨どういうふうについてますか、で頭も少し転がしてみて、右と左がに転がりやすい方があるのか、それとも割と同じように転がるようになったのか、それも一番最初の時と転がりやすくなってるのか転がりにくくなってるのかチェックしてみてもらって、はい、じゃあ頭は止めて少し休みます。じゃあ左を下にして横向けになってください。で 足、膝とそれから股関節で軽く曲げといていただきまして、で右手をずっと天井を持ち上げて顔もずっと一緒に追っかけていきます。でその状態で今度は右手を頭の後ろに置いてください。頭の下に引く感じですね。でその右手で右肘と頭を持ち上げていってください。で下ろします。で持ち上げる方向なんですけども、右の骨盤を見る方向に持ち上げてください。で戻します。でそれ何度もやっていただきたいんですが、まず息を吐きながらやってください。でその時に反対側、左の肋骨は床に押し付けられてるんですね。でその押し付けられてる感覚をはっきりさせてもらって、でそうすると今度逆に右の肋骨は縮んでいくんですね。だその縮める方と押し付けられる方をの肋骨の動きをうまく使って頭を一緒に上げていく。でそうするとあんまり腕の力だとか首の力を使わずに楽に頭を上げられるようになっていきます。で、たくさん上げる必要はないので、右の骨盤を見る方向に上げていただければいいので、実際に見えなくてもその肋骨の動きをしっかりはっきり感じることがポイントになってきます。で息は吐きながら上げてください。そうすると右の肋骨が縮みやすくなるので、はい、じゃあ左へ全部戻して休みます。じゃあシンプルに右手をずっと持ち上げていきまして、で頭も追っかけてずっと後ろまで右手倒していくのに、今もっとやりやすくなってますか、それともなんか動きの質が今までと変わってるかどうかチェックしていただきまして、で今度は一辺仰向けになりまして、でそこから右を下にして横向けになります。で今度は左の手をずっと天井の方を通って後ろまで倒していきます。で倒していったら左の手を頭の下に引いていただきまして、で今度は頭を左手で持ち上げます。でその時に右の骨盤、あ、ごめんなさい、肋骨が床に押し付けられて、で左の肋骨は縮んでいきます。でそれをうまく使いながら、その動きが最終的に頭の方の持ち上がる幅につながっていく。で方向は左の骨盤を見る方向に上がります。そうそうそう、息を吐きながら上げてください。でそうすると実は左の骨盤も少し頭の方にから一緒になんかこう途中で会いましょうっていう感じで少し近づいていくんですね。でそれの動きがはっきりしてくるとますます肋骨を縮めやすくなります。はい、じゃあやめて仰向けで休みます。で今一番最初に比べて仰向けになってるのが楽に仰向けになれてますか。で今の呼吸の感じが楽に呼吸できてるとか、どこで呼吸しやすくなってるとか、口とか喉とかそのあたりの空気の通りやすさが変わってるとか、いろんなところで変化がある可能性があるので、それをチェックしてみてください。でもう一つはちょっとポイントは、息を吸うときに横の 両サイドの肋骨も少し広げるような感じで呼吸をすると、もっと呼吸がしやすくなってると思います。でその横の肋骨の動きがちょっと感じやすくなってるんじゃないかなと思います。じゃあ左を下にして横向けになってください。でまた右手をずっと後ろに倒していきます。顔をかけてます。で右の骨盤を今度はね、左へ押し戻すようにしてみてください。だから右の膝が左の方に少し滑っていきます。で、また戻したい。で、そうすると、その動きを何回か繰り返してると、右の肩甲骨がね、それにつられて、左に戻ろうとするんですね。その感覚がくっついて、その引っ張られて戻ろうとする感覚がはっきりしたら、じゃあ今度はその右肩の動きをあまりつけずに右の骨盤だけやってみてください。じゃあ今度右の肩をあまり無理に固定せずにやってみてください。もっと楽にいきますか、今度は。はい、じゃあそこで置いて、今度はその体勢から左の手を頭の後ろに引いてください。で今度は左の手を使って右の骨盤を見る方向に頭を上げていきます。でこっちの方はあんまりやりやすい方じゃないので、さっきの右手でサポートして頭を上げた時よりも頭の上がる範囲が小さくなります。それは決して無理しないでください。で頭を上げる時に息を吐くのは一緒、それから左の腰が床へずっと沈んでいく、その沈む動きと息を吐く動きをうまく使って頭を上げる。はい、じゃあやめて、今度は両手を頭の後ろで組んでください。で、その両手を使って頭を持ち上げます。で、そうすると、今度は右の肋骨の縮まりやすい、縮む動きをうまいこと使えますし、左は左でその沈む動きをうまく助けてあげられることができるので、両方であげると楽に上がっていきます。で基本的に腹筋、最低限の腹筋を使いますけれども、これは筋トレじゃないですし、筋力を無理に使うというよりは肋骨とそれから背骨と肩甲骨、骨盤の動きをうまく使って、それを全部いいタイミングで使ってあげることで無理なく頭を上げていく、その感覚、うまくこう協力してみんなが動いている、そのタイミングなんかをうまく掴んでください。はい、じゃあ全部左に一遍戻して最初の体勢に戻ります。でシンプルに右の手をずっと後ろに倒していって、その動きの質がどういうふうに変わってるかチェックしてみてください。2回か3回後ろに手を倒しては左手の上に戻し、で顔はもちろん追っかけていってます。じゃあ仰向けで少し休みます。じゃあ右を下にして横向けになります。で左手は後ろへずっと倒して持っていきます。顔は天井を向きます。で右手を今度は頭の後ろに、 で、左の骨盤をずっと見る方向に頭を上げていきます。2回ほどやったら、今度は手を入れ替えます。右手を頭の下にして、左手は後ろに伸ばしておいて、で、右手で頭を持ち上げて、左の骨盤を見る方向に上げていきます。で、その時の肋骨の沈み具合、どこが沈んでるか、どこが縮んでるか、呼吸をうまく使って、その動きを助けてあげてください。じゃあ今度は両手を組んで、頭の後ろで組んで、両手を使って頭を右の骨盤を見る方向に上げていきます。で、その時もうまく肋骨の縮まり具合、押し付けられ沈み具合を両手、肩の動き、骨盤の動きを使って助けてあげてください。だから頭が限界まで上げる必要はなくて、楽な範囲で上がる、その感覚と動きの質に注意を向けてください。はい、じゃあやめて仰向けで、今どういうふうに床と接しているかチェックをしてください。で、今どうやって一番最初に仰向けになった時と、どこが浮いててどこがついてるか、接地面がもしかしたら増えてるかもしれないし減ってるかもしれません。かかと、足首、膝の裏、股関節、骨盤、どういうふうに今接してますか？どういうふうに床の上で休んでますか？肋骨どうですか？背骨、腰、背中の真ん中、上あたり、それから肩甲骨どうですか？じゃあ頭を軽く横に左右に転がしてみてください。で、その時に楽に転がせてますか？一番最初に転がした時の転がった範囲とか転がり具合、記憶にありますか？あったらそれをちょっと比べてもらって、今どれだけ楽になってるとか、大きく動きが大きくなってるとか、そういう変化にちょっと注意を向けていただいて、で、やめてゆっくり横に転がって お座りください。で、座ってそれからゆっくりお立ちください。で、今立った時、途中で立った時とだいぶ違うと思います。で、その立った感じ、床にどういうふうに足の裏が接してて、その上にどういうふうに体重が乗ってるか、で、それで少し歩いてもらいます。で、歩いていただいている間に、その足の出方、股関節の動き方で、そこで止まります。止まって、右に肩と顔を右にずっと持っていって、左にずっと持っていって、その動きの質、さっきとだいぶ違うと思いますけれども、どう違うか、で、そのどう違うかというのが何で起こるか、じゃあ真ん中で一遍止まって、で、右に体重かけて、左足に体重かけて、その体重のかけ具合、先と安定感が左右で揃ってきてますか？はい、じゃあもう一度歩いていただいて、で、歩いてる時の骨盤の動き、背中、肩の動き、股関節の出やすさ、足の出やすさ、そのあたりをずっと自分で歩きながらチェックしてもらって、はい、じゃあゆっくり止まっていただきまして、ありがとうございました。